今日は、今日から今日の今日から、痛み集会においては前田福牧師が牧師となられ、牧師に今日立たれて痛み集会を導いておられます。また、西宮教会においては しばし福牧師が牧師となられ、牧師として今日初めて聖地礼拝に立っておられます。それで2人の牧師がいなくなり、急遽第一礼拝はこのもの、第二礼拝は中谷伝道師がご奉仕をさせていただくことになりました。この主の大いなる恵みを心から感謝し、喜びを持って、使命を全うさせていただきたいと思います。今日から、新しい歩みに、この痛みにおいて、また西宮において始まりましたが、この兵庫フィラデル教会においても、さらに教会を生み出す教会として、多くの教会がこれから立ち、また多くのものが使わされていることを覚えて、神様は感謝いたします。そして今は先週の土曜日、昨日からですが、アジアチームが使わされています。今週の水曜日までアジアチームが使わされています。さらにこのアジアチームのために、危険が加わることがないように、また多くのこの御心を全うしていくことができるように、アジアチームのためにまたお祈りをお願いいたします。また導かれた方は断食を持って問いなしの祈りをお願いいたします。また日本の個人におきましても、主は御言葉を持って日本の個人を導いておられます。また、具体的に土地が500坪、そして、人数、お金、土地代、また建築費用として3億円が具体的に主によってはっきりと具体的に表されました。そしてですね、全く不可能に見えます。私たちの目では不可能に見えますけれども、主はすでに天においてお金をもう与えられてくださっており、またこの土地も必ず主の御言葉通り、御心の敵に与えてくださることを信じて、私たちはさらに祈りの手を挙げ、信仰の足を踏み出していきたいと思います。で、土地は500坪なんですけども、最初は、500坪、子どもたちは13人から、すみません、ちょっと定かでありません。子どもたちも、御心の子どもたちが集められるようにお祈りをお願いいたします。また、今週の、金曜日には、奈良の柏原において孤児院の、チャリティーコンサートが催されます。皆さんもぜひ、お祈りつつ参加していただきたいと思います。また多くの方々がこの柏原のイオンモールのチャリティーコンサートに導かれて、多くの方がこの礎の個人のことを知ってくださり、さらに、募金が与えられ、サポーターが多くこの導かれますようにお祈りをお願いいたします。それでは、今日のメッセージ箇所ですが、再び読ませていただきます。しかし、はい、今日の説教メッセージ箇所は、先ほど司会者が読んでいただきましたが、第一テモテの5章の1節から16節です。読ませていただきます。第一テモテ5章の1節から16節です。お読みいたします。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人たちには兄弟に対するように、年取った婦人たちには母親に対するように、若い 女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するように進めなさい。ヤモメの中でも本当のヤモメを敬いなさい。しかしもしヤモメに子供か孫がいるなら、まずこれらの者に自分の家の者に敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけなさせなさい。それが神に喜ばれることです。本当のヤモメで身負いのない人は望みを神に置いて昼も夜も絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているヤモメは生きてはいてももう死んだものなのです。彼女たちがそしりを受けることのないようにこれらのことを命じなさい。もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのです。ヤモメとして名簿に載せるのは60歳未満の人でなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人は助け、すべての良い技に努め励んだ人としなさい。若いヤモメは断りなさい。というのは、彼女たちはキリストに背いて情欲に惹かれると結婚したがり、初めの誓いを捨てたという非難を受けることになるからです。その上、怠けて家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく、噂話やおせっかいをして話してはいけないことまで話します。ですから私が願うのは、若いヤモメは結婚し、子供を産み、家庭を治め、反対者にそしる機会を与えないことです。というのは、すでに道を踏み外し、サタンの後についていったものがあるからです。もし信者である夫人の身内にヤモメがいたら、その人がそのヤモメを助け、教会には負担をかけないようにしなさい。そうすれば、教会は本当のヤモメを助けることができます。ここからメッセージをさせていただきます。パウロは手元に、対してましてね、個人的な勧めの後に教会の人々に対するこの対応を、進めておらいます。で、どのような人が対象となったと言いますかと言いますと、ですね、いろんな年代の人に対しての対応と、それから、ヤマメに対しての対応、それから長老に対する対応、そして奴隷に対する対応について述べておられるんですけども、今日は、いろんな年齢の人に対しての対応とヤマメに対しての対応をこの学んでいきたいと思います。で、一節ですけども、いろんな年齢の人に対してどのように対応するかと言いますと、これは、家族のように対応する、家族のように接する、これがポイントになってきます。家族のように対応する、一節から読ませていただきます。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように進めなさい。若い人たちには兄弟に対するように一節ですけど、年寄り叱ってはいけません。教会の中に おられる年を召された方々において、父親に対するように進めなさい。この進めということは、励まし、投げましの心を持って教えなさいということです。で、ですね、パウロは、この4章の12節で、テモテが、4章の12節で、年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい、そして信者の模範になりなさいと語っておられますけども、若いがゆえにこの若いがゆえに犯してしまう過ちについてパウロはアドバイスしているんですけども、ですからこの、叱ってはいけません。年寄りを叱ってはいけません。この叱ってはいけませんというのはどういうことかというと、厳しく非難していけない、厳しく非難してはいけないということを語っております。若いゆえに、この若いゆえにこの落ちりやすい過ちについてパウロはこの 手元に教えておられるんですね。で、それで若い人たちには兄弟に対するように、また年取った婦人たちには母親に対するように、また若い女たちには真に混じり気のない心で、姉妹に対するように進めなさいと書いてありますが、この真に混じり気のないということは、これは純潔という同じ語であって、心においても、行いにおいても清い、清い、この清い、清く姉妹に対するように教えなさいということを語っています。それで、聖書を読んで、これはどういうことかと言いますと、自分の家族に対するように愛を持って、教会員一人一人に対して接していくように、求められているんですね。で、パウロは、教会の方々に対して、自分の家族のように愛し、また接して、また進めて、肉の家族と霊の家族、この、教会は、霊の家族、イエス、信仰によって与えられた家族ですから、霊の家族、また、霊の家族なんですけども、肉の家族と同じように、教会の家族、また、霊の家族に対しても同じように接していきなさいことを、教えておられます。で、ここで、聖書を見ていただきたいんですけども、ヨハネの19章の26から27節を開きください。ヨハネの19章の26から27節ですけども、これはイエス様が十字架上の上から、母と弟子のヨハネに言われたことなんですけども、イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。これは十字架を通して新しい家族の形が与えられたというところです。で、もう一箇所を開いていただきたいんですけども、それはヨハネの15章の5節です。ヨハネの15章の5節。これは、私は、ヨハネの15章5節です。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。実を結ぶために、私にとどまれと言っていますが、とどまるとは、私の言葉にとどまれ、そして私の愛にとどまるということを言っています。で、愛にとどまるとはどういうことかと言いますと、戒めを守るように、で、戒めを守るということは何の戒めかと言いますと、互いに愛し合う、そのことを教えているんですけども、で、つまり、教会において、また家庭において、この愛し合うことを、実践し、するということですね。ですから、愛し合うことは、教会と、家庭を通して実践し、訓練されるということを語っています。で、つまりここでポイントとなることは、愛し合うことを実践して訓練する場所として家族、教会がありますよということを語っています。で、また聖書に戻っていただきたいんですけども、そして、3節、ヤモメの中で本当のヤモメを敬いなさい。しかしもしヤモメの子供か孫がいるなら、まずこれらのものに、自分の家のものに敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。それが神に喜ばれることです。本当の3節から7節までは、このヤモメに対しての一般論をこのパウロが言っています。で、ですね、今、4節読みます。しかしもしヤモメに子供が、か孫がいるなら、まずこれらのものに、自分の家のものに敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。それが神に喜ばれることです。本当のヤモメで身寄りのない人は、望みを神に置いて、昼も夜も絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているヤモメは、生きてはいてももう死んだものです。彼女たちがそしりを受けることのないように、これらのことを命じなさい。ここまでが、ヤモメに対しての一般論をパブロは語っています。で、真に教会が見るのは、このすべての病を見るっていうんじゃなくて、真に教会が見るのは、身寄りのない、五節ですけど、身寄りのない、また本当のヤモメでなければならない。で、6節の自堕落な生活をしている この生活をせずに、そして、望みを神に置いて祈ることを求めておられる、このヤモメを真に教会が見るのは、そのような真のヤモメを見なさいということを語っています。で、8節から16節はエペソ教会の具体的な状況を念頭に置いて、パウロはヤモメのことについて述べているんですけども、ヤモメとして、8節、もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。ヤモメとして名簿に載せるのは60歳未満の人で、なく一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている、すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良い技に努め励んだ人としなさい。若いヤモメは断りなさいというのは、彼女たちはキリストに背いて情欲に惹かれると結婚したがり、初めの誓いを捨てたという非難を受けることになるからです。その上怠けて家を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく、噂話をせっかいをして話してはいけないことまで話します。ですから私が願うのは、若いヤモメは結婚し、子供を産み、家庭を治め、反対者にそしる機会を与えないことです。というのは、すでに道を踏み外し、サタンの後についていったものがあるからです。もし信者である夫人の身内にヤモメがいたら、その人がそのヤモメを助け、教会には負担をかけないようにしなさい。そうすれば、教会は本当のヤモメを助けることができます。ここまでが、エペソ教会の具体的な状況を念頭に置いて、ヤモメについて語っているんですけども、で、本当のヤモメというものはどういうものかということをちょっと見ていきたいんですけども、3節に、ヤモメの中で本当のヤモメを敬いなさいと書いてありますけども、この敬うということは、尊敬の気持ちをもとともに、物質的な、また経済的に援助するということを言っています。で、ですね、また、この本当のヤモメはどういうものかと言いますと、五節ですけども、身寄りのない人は身寄りがなく、また望みを神に置いて、昼も夜も絶えず神に願いと祈りを捧げています。これが本当のヤモメとなっています。で、前に戻るんですけども、しかしもしヤモメに子供が、孫かがいるなら、まずこれらの道に自分の家の者に敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。それが神に喜ばれることって書いてありますけども、これは、肉の、もしヤモメを見てくださる肉親がいるならば、その肉親に、世話をさせなさいということも書かれています。で、肉の家族がお互いに愛し合い、また、敬うことによって、神が喜ばれていかれることも知っていただきたいと思います。で、この本当のヤモメを敬いなさいということを、本当のヤモメに対してお世話しなさいということをパウロは語っています。で、本当のヤモメ、で、ヤモメってですね、ヤモメ、本当のヤモメは、すいません、で、そこ、8節に言っていただきたいんですけども、もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのですと書いてありますけども、これはどういうかと、これは家族の重要性を語っています。そして9節で、ヤモメとして名簿に載せるのは60歳未満の人でなく一人の夫の妻であったと書いてありますけども、ヤモメとして名簿に載せる、この名簿っていうのは、兵隊を登録するという意味があって軍事用語になるんですね。で、軍事用語って兵隊を登録するっていうことは職務があるっていうことなんです。ですからここでは何を言っているかと言いますと、ヤモメにも職務がある。で、職務のためにヤモメを助けなさいということも、助けなさいという職務があるために助けなさいということもパウロは語っているんですね。で、職務、それはどんな職務かと言いますと、例を挙げさせていただきますけども、ルカの 2章の36節をお開きください。ルカの2章の36節、ルカの2章の36節、またアセル族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代のあと7年間夫と共に住み、と書いてありますが、アンナは預言者としての働き、そしてまた祈り手、断食等をもっての祈り手としての働きがあったんですね。このようにしてやもめにも職務があった。職務があるゆえに助けなさいということをパウルは語っています。そしてまた、ヤモメとしての名簿を載せるのは条件があるんですけども、これはどういう条件かと言いますと、60歳未満の人で、また、60歳未満の人でなく、一人の夫の妻であった人、この一人の夫の妻であった人ということは、再婚してないということなんですけども、そして、良い行いによって認められている人、すなわち、子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良い技に努め励んだ人としなさいと書かれていますけれども、これはどういうことかと言いますと、信仰の歩みを正しく歩んできたキリスト者だけということです。つまり、信仰の歩みを正しく歩んできた者を世話しなさいということを語っています。で、条件としてはこの、60歳未満の人であるということと、一人の夫の妻であった、つまり再婚してない方、また良い行いによって認められている人、これが条件になってきます。そして11節ですけども、若いやもめは断りなさいというのは、彼女たちはキリストに背いて、情欲に惹かれると結婚したがり、初めの誓いを捨てたという非難を受けることになるからです。その上、怠けて家々を遊ぶ、歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく、噂話やおせっかいをして、話してはいけないことまで話します。ですから、私が願うのは、若いやもめは結婚し、子供を産み、家庭を治め、反対者にそしる機会を与えないことです。というのは、捨てに道を踏み外し、サタンの後についていったものがあるからです。もし信者である婦人の身内にヤモメがいたら、その人がそのヤモメを助け、教会には布団をかけないようにしなさい。そうすれば、教会は本当にヤモメを助けることができます。と書いてありますけども、若いヤモメは断らなさいと書いてあります。それはどういうこと、なぜかと言いますと、彼女たちはキリストに背いて、情欲に控えると、結婚したがると書いてありますが、結婚をすると、職務が、ヤモメとしての職務ができなくなるんですね。で、初めの誓いを捨てて避難を受けることになりますし、そして、怠けて家を遊び歩くことを覚えて、この噂話やこの、おせっかい話をしてしまう。で、ヤモメの働きにも個別訪問をするという職務があるんですけども、その個別訪問をするときに、この若いこのヤモメが噂話やおせっかいをして、してしまって、悪言雑言の根拠としてしまってはいけないので、若いやもめは避けていなさいということをパウロは語っています。そしてまた、サタンと人との両方、サタンが人を介在してそしってしまう恐れもあるので、この若い女性はパウロはやめなさいと語っておられます。そして、これ、結局、五章では何が言いたいかと言いますと、まず家族の大切さ、教会の、生徒たちに対しても、テモテが、家族に対する愛を持って、接しなさい。家族と同じように接しなさい。また、肉の家族と同じように、神の家族、また、主によって集められた霊の家族においても、本当に愛を持って接しなさいということと、それから、ヤモメのことについていますけれども、ヤモメも、すべてのヤモメを受け入れるのではなくて、真に神に、 すべてのやもめを受けるんでなくって、主にこのすべての望みを置いて、昼も夜も絶えず神に願いと祈りを捧げている方を、また自宅な生活をしていなくて、そして、そのような方を神、パウロは手もてにこの世話をしなさい、真のやもめとして受け取って世話をしなさいということを語っています。短いんです、早いんですけども、これで終わります。はい、いいです。これで何かわからないことは、それではメッセージを終わらさせていただきます。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、感謝します。これでメッセージの時を終わらせていただきます。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。癒しの祈りをしていただきたいと思います。共に心を合わせていただきたいと思います。罪があっては祈りが聞かれないことがあります。ごく少数の病ですが、罪が原因で起こる病があります。私たち一人一人を聖書は罪人と呼んでいますので、どなたでもどんなに引っかか、どれかに引っかかる可能性があります。全員で罪の悔い改めの祈りをしていきたいと思います。それでは癒しの祈りをしていきたいと思います。ご自分の癒しを祈られる方、また他の人の癒しを祈られる方も、神に癒していただきたいという私たちの願いを神は聞いてくださいます。その願いを神に求めていきたいと思います。天のお父様、今あなたは癒しの力を持ってこの場に臨んでおられることを感謝します。イエス・キリストの皆によって病の霊を縛る。お一人お一人、体と精神に働く病の霊よ、今すぐお一人お一人から出て行け、され、癒されよ、癒されよ、癒されよ。神様、感謝します。栄光と御業を表してくださったことを感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが私たちすべてと共にありますように。アーメン。これで礼拝を閉じさせていただきます。今まで導いてくださった主に感謝いたしましょう。で、主をなんですけど。ですが、お知らせです。アジアチームのために引き続きお祈りください。また本日手術第一礼拝はこのもの、また第二礼拝は中谷伝道師の奉仕です。ヨハネ森牧師は和歌山教会でのご奉仕です。お祈りください。また16日福井教会です。月曜日の10時から福井教会の礼拝があります。導かれる方は、分かりませんが、牧師が一人で行かれるのか、また導かれる方があれば、共に。
礼拝を捧げていただきたいと思います。また14時からは笹山集会があります。また水曜日18日は1時からは賛美祈祷会、2時15分からは教会祈祷会です。共に教会事務所です。18日から20日まではヨハネ森牧師は東京へ行かれます。21日は先ほどもこのお伝えしましたが、イオンモール柏原においてノースモール1階スターライトコートにて NPO 礎の医師個人のチャリティーコスペルコンサートが行われます。お祈りください。またスプレンドのメンバーと応援してくださる方々は8時までに現地集合をお願いいたします。また9時までに現地集合です。1番か2番ですね。8時までの方と9時までに現地集合の方をよろしくお願いいたします。衣装はガウンと白黒にキラキラです。24日火曜日は10時からスプレンダーゴスペルクラブ伊丹川西でありますが、よろしくお願いいたします。会場は伊丹において、取れませんでしたので、川西文化会館4階第一セミナー室で行われます。メンバー以外は参加費500円、メンバーは250円です。また26日27日を18時から21時の、スプレンダーの合宿があります。ともに川西文化会館4階であります。また28日土曜日は14時から大阪市役所路上ライブです。スプレンダーのメンバーで参加できる人は13時までに現地集合をお願いいたします。また4月のゴスペルコンサート練習は先のように書かれています。21日は奈良柏原でおいて、24日はスプレンダーゴスペルクラブ、また28日は大阪市役所、30日は白馬サミ大会関西予選がありますので、よろしくお願いいたします。それではこれで礼拝を閉じさせていただきます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ありがとうございました。